イニシエに習う、
イニシエに遊ぶ、
表サウンドブッキング。
川島先生、よろしくお願いします。
はい、表参道コピー塾の川島司です。よろしくお願いします。西江さん、
はい、
祈り方が9割という本を以前紹介したと思うんですよ。
はい、
こぼる社発行の祈り方9割は北川達也さんという方が書かれてまして、
はい、
昨今の神社参拝ブームでいろいろ気になることが挙げられているんですけども、
うん、
私が読んだ時にこの本でどうも、ね、違和感を感じたところがあって、それを表沙汰にしていきたいと思います。
はい、わかりました。
ただ単に私が一人ですることを言うよりも、
うん、
手すりになる本を一つ用意して、それと合わせ重ねていくことでより真相にたどり着けたらと思います。
はい、わかりました。
手すりにするのが鎌田東司さんの神道とは何かという本を重ねていきます。
はい、
祈り方9割はビジネスにも恋愛にも役立つ伝統のシステムということが書かれておりました。マニュアル化によって最短で祈りを叶える技術を習得できる神社参り40の法則という感じでね、割と今時っぽくまとめられてるんですけども、目次としては第1の扉、神社参りの入門知識編から始まって、服装編、参道編、お賽銭に祈祷に神話に神道、歴史感謝、最後は愛情という章立てになっております。さらに細かく、願いが叶う人は神社の施設を知るとか、祈りが叶う人は定期的にお参りするっていう風に、全て願いが叶う人はで始まる見出しがついています。私はこういうね、煽りを入れた見出しというかね、一つの方向に引っ張ろうとする著者と編集者の思惑がちょっと気になってしまうんですね。さらには願いが叶う人は賽銭箱の前で念入りに乗ると、ね、とても怪しい感じの表現も次々に出てきまして、その辺も含めて切り刻んでいきたいと思うんですが、私が感じたことと道江さんに読んでもらって感じたことにいろいろね、開きもあると思うんで、事前に私が感じたことを道江さんに渡して、それからじゃあ道江さんはそれに対してどう思うのかっていうお返事をいただいて、そこに質問とかご自身の事例もあったんで、そういったところに組み込んでいきたいと思うんですけども、例えば御朱印帳ブームがあり、スタンプラリー的に楽しむ人がいるのはその人の自由だからいい、だけどそのブームに乗っかって指南書がたくさん出てきていて、その一冊に書かれたことだけが正解とは限らないんじゃないかという私の感想に対して、道江さんはこの話で想起したのはカメラマンによるプロフィール写真撮影あるあるでしたという返事をもらったんですね。で、この辺のことを少しお話しいただけますか。
はい、わかりました。なぜカメラマンによるプロフィール写真とこれが似ていると思ったかというとですね、コース業をしているとこんなお写真撮りませんかっていう DM っていうんですか、そういうの結構来るんですよ。そこに書いてあるのが、稼げる人はこんな服を着ている、そして優しく見られたいなら目線を外した一枚を撮っておきましょう、婚活にはパステルトーン鉄則です、数年ごとにプロフィール写真は撮り直して更新すべしっていうふうに書いてあって、悪くはないと思うんです。確かにそうだなと思うんだけれども、ちょっと撮る人の都合のいい話だけで押されても、これを盲信してしまうと結局はみんなが同じような人ばっかりができてしまって、顔なしさんみたいになりそうだなと思うし、修正しすぎてお顔が誰だかわからない場合もよく見かけるし、扇風機で風を煽って言葉も煽ってる場合もあるんだけど、本当に実際に風を煽って髪の毛をシャーッとなびかせたりとかしてるのを見た時に、何の目的でこんなことをしたのかな、はてなーってなることがちょっと多いので、この祈り方は9割の御朱印帳ブームからスタンプラリー的に楽しむっていうことからこんなことを想起しました。
例えば顔なし、顔なしの正体はジブリのね、顔なしっていうのは色のない、存在のない、居場所のない、寂しい存在の象徴して現れた幻影だったんですね。それは砂金と引き換えに相手の気を引こうとしていることから、欲の塊のようなメタファー、存在として描かれていると。宮崎駿は著書「千尋と不思議な街」の中で、画面の隅っこにいるだけの名なしのキャラクターに顔なしという名前を与えて後半の主役にしたと語っています。顔なしはその他大勢、 食べ物をむさぼり豚となった人々の象徴でした。ご利益をむさぼる豚にならないように気をつけないとねと思うんですよ。その祈り方決まりを読んでご利益ばっかりをガツガツと求めて、こうするとこうなります、こうすると叶います的にね、現世利益ってもあるんですけども、そこだけで神社に行くといろんな不都合が出てくるんじゃないかなと思うんで、ちょっと我々は気をつけたいなと思うとこなんですね。で、続いて私のね投げかけが、神様は全員が仲良しというわけではないという、そういう投げかけをね、祈り方が9割という本を読んで感想を書いたんですが、それを引き受けて道枝さんは、
私は川島先生が神様は全員が仲良しだと思わない方がいいよとか、全員が仲良しっていうわけじゃないんだよっておっしゃった時に思ったのは、じゃあどういうことに気をつけたらいいのかなと単純に思ったんですよ。参拝するとき、どっかに出かけるときに何を気をつけたらいいのっていう単純な問いが出ました。
で、道枝さんのその問いに関して私はそれを読んで即答したんですが、 1,2,3,3 つ回答を用意します。あなたはどれを選びますかっていうことだったんですよ、
はい、
最初に思い浮かんだのが3番の厳しめの回答、しかしそこには真実がある、
うん、なんかはい、うん、
でも多分道枝さんがね持ちこたえられるかどうかわからないので、2番の優しく回答というのを一つ用意して、それは気分よくしてくれる、でもそれだけ、
は
あ、そういう回答も用意したんですね。で、調子に乗ってもう一つ普通に回答ということで、当たり障りのない回答、聞いた気にはなるが3日持たない、
なんかそれいらんかもしれへん、一話なんか、それ聞いた気になって3日も持たないって、それちょっと一番いらないかもしれない。でもラジオ聞いてる人って本当は3つとも聞きたいんですよね、きっとね。
3つとも言いますか、
の方がいいと思います。
じゃあ1番から順番にいきますね。
はい、
普通に回答、当たり障りのない回答、聞いた気にはなるが3日持たない回答とは、はい、気をつけるっていう自分を顧みる姿勢が謙虚でいいよね、調べてから参拝という仮説が立てられました、これもいいよね、疑問を持つ、考える、考えるとは悩むことではなく自分の深いところとつながること、道枝さんの内側から相手のことを知っていたらそんな間違いをやらかさないようにという仮説のもとに一つの方向が示されました、それを検証するようにこれから調べてから行くようにしてみましょうか。これが一番です、
うん、3日も持たない、それが、うん、
3日以上持つ、
3日以上持つでしょ、うん、その次はどんなんでしたっけ。
優しく回答いきます。2番、いい質問だね、よくそこに気がついたね、具体的な回答ここにはなかったね、なんでなかったんだろうね、多分これからの宿題にしましょうねっていう意味だったのかもしれないね。これが2番でした。
なんかかなりモヤモヤなんですけどなんかかなりモヤモヤなんです今の、何を聞いたのかなって感じがしました。なるほど、
でも褒められてる、ね、
褒められてんのそれ、いやなんか煙に巻かれただけでしょ。じゃあ次、はい、お願いします。
3番いきます、はい、厳しめに回答、これが最初に浮かんだやつね、はい、しかしそこには真実がある、
うん、
どういうことに気をつけたらいいのかなっていう道枝さんの質問、
はい、
それに対して私は即答しました。
はい、
ダチかよ、神様は友達かよ、そんなツッコミから始まる厳しめの回答、これは同一レイヤー上に自分と神様を並べているという発想、どうしたらこうなる、こう言えば上位、冬小学生が小遣いをあと1000円アップしてもらうには親へのお願いの仕方でどういうことに気をつけたらいいのかな、そんな感じの程度に聞こえてきました。相手は神です、八百万の神様、祟る神もあれば命ずる神、やってくる神もあれば応える神もある、拗ねた神もいればダメな神もあって、癖をいっぱい持ってるのが神、まあ、これじゃわからないっていう返事が返ってきそうですけども、どうしても答えが必要ならば恐れ敬いなさい、それが信仰というものです。人間がどうこうして何とかなるものではありません。恐れ敬う日々を、日常を毎日持つこと、祟るで言えば学問の神様菅原道真公も、東京の守り神平将門も怨霊です。怖さと恵みの両方を持つのが神様、 道真公も正門さんも今どのように扱われていますか。これが道江さんの疑問に対する回答です。道江さんいかがですか。
はい、今しっかりお伺いしながら手元にメモを取っておりました。はい、わかりました。
じゃあどういうことに気をつけたらいいのかなっていうのはね、
うん、
その発想そのものがもうすでに相手を神として見ていない、扱っていないこと、自分が相手を神として扱わない限り相手はあなたにご利益は一切渡しませんってことです。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ということで時間となってしまいましたので、続きはまた次回。
はい、ではよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。